私のおすすめ。はい、このコーナーは毎週週替わりで私たち3人のおすすめを紹介していくコーナーですが、今回はゲストさんが来ておりますので、
はい、
須川さやかさんのおすすめをぜひぜひ紹介してもらおうと思っております。
はい、お願いします。
今須川さんのおすすめは何ですか？
箱です。
箱って箱ボックス？
ボックス箱、
おすすめが箱。
ちょっとおすすめポイントを教えて。
まあ、私っていうか箱おすすめというかフェチなのかもしれない。
箱フェチ
フェチかもしれないんですけど、
はい、箱が好き。
なんか
好き、
そう、好き、惹かれ、もうすごくときめく、
ときめく。
例えばこれ10万石まんじゅうの箱があります、うん、この箱はどうですか？
これはちょっとね、
あ、これダメ
だ、違うんだ、
ちょっと
違う、
私はだいぶときめいて
ます。10万石じゃない
、中身にときめいて
ます。これさし、あの、うん、パカッと開くのがいい？
なんでも。あ、でも私大体はこう上上に全部完全に外れ
っぽく入って、
外れちゃう、
はめ込み式のやつ、
はめ込み、そうそう、の箱がヒット率は高いですね。
ヒット率いい箱とい
まいちな箱がやっぱりあって。
形とかは？
形は、正方形、ちゃんと正方、そう、正方形の箱も好きだし、長方形型も好きだし、丸は少ないな。やっぱり四角形が多いかもしれない。
角がない。
角がある方がいいんだ。
角がある方が。
へー、それは箱限定ですか？素材は何とか？
素材は紙が多いですね。
あ、紙の箱が好き。
やっぱり紙が多いかな。はい、そうですね。
そう、え、集めてるの？
結構家にある。
集めてるんだ。相当持ってそうな顔してた。うんっていう顔が。
箱の中に箱があり、マスヨシカみたいになってるよっていうのがあるのかなと思って。そこまでじゃなくって、
そこまではないけど、でもこの間その大きいなんか折り紙、千代紙的なもので、なんか作った箱を売っているお店があって、それは本当に大きい箱で始まって、中にちっちゃめの箱がまた4個ぐらい、4個5個入って、その中にまた箱が入ってっていうのがあって、まあそれ買っちゃったけど。
買っちゃったんだ。
それは何か物を入れようと思って買ったわけじゃなくて、
でただ単純に本当ときめいたから買ったの。
箱もえ
ときめくんだ。
箱萌え。
箱単体で買うんだ。私何かた、ね、おやつとかがクッキーの缶とか結構可愛いのあるじゃないですか。あんな感じで私も結構置いてたりするものがあるので、そういう感じで何か入ってるものの後取っておくのかなって思ったけど、箱を買うのね。
箱を買っちゃった。
しかも何かを入れようと思って買うわけじゃなくて、
そう、入れるわけじゃない。特に
飾るの？
飾るっていうか、
たまに見る、
置いとくみたいな。
たまに見て楽しい。鑑賞用箱、
鑑賞用とか。なんか今年のバレンタインになんか友達に美味しいチョコを見つけたんだって言われて、誘われてそのお店に行った時は、チョコにときめいたんじゃなくて、
箱
にときめいて、箱で箱買いしちゃった。
箱買い、優しいの箱買い。ジャケ買いみたいな感じ。
どんな箱？
ほんとちっちゃいよ。
あ、ちっちゃいね。
2センチ3センチぐらい。
トリュフが1個2個入ってる
ぐらいの。そう2個ぐらい入ってるの。
あ、ちっさくてもいい。
その長方形版と正方形版を買った。
両方買ったんだ、箱のために。
箱のために。チョコも美味しかった、すっごく美味しかった。
あ、しかも自分で食べた。人にあげちゃうと箱返ってこないん
だ。箱返してみたいな。そう、
自分用のチョコで買っちゃった。
へ
ー。チョコも美味しかったけど、箱がね、特に素敵だった。
それは箱の魅力とは何ですか？
なんだろう、もう言葉じゃ表現できない。
できないんだ。
できない。その箱はもう、なんだろう、厚さというか、その触り心地とかも結構ハード系な感じの箱なんだけど、なんかね、いいのよ、手に収まる感がいいの。
箱の触り心地ってなんだろう。
新しいの出てきちゃったね。これはカオス。
そんな。例えばこの十万石なんかだと、まあツルツルしててちょっと薄っぺらな感じだけど、その箱はやっぱり高級感もあって、
しっかりしてるね。
そう、しっかりしてるの。そうそうそうそう。その感じが その小ささでそのしっかりした具合は
熱い
見たことないと思って普通ほんとほんとペコペコってしちゃう感じの箱が大体だけど、バレンタインなんかは特に大量に作ってるから多分薄いんだよね。
ディスってる大量生産ディスってる
だけどそこはやっぱさすがですよね。
きちんとしてらっしゃる、
きちんとしてらっしゃった。
はい、いいところはいいんだ、うん、こんなところまで気を使うんだと、
うんうん、そうそうです。
いや、なるほど、
素晴らしい箱
箱萌えです、ね、うん、箱に取り憑かれたすごい、はい、おすすめされたのかどうかちょっとわからなかったんですけど、
すす
新しいものをプレゼンしていただきましたね。
そう
ですね、そう、はい、はい、箱が大好きらしい菅原さん、はい、ぜひぜひまたちょっとおすすめの箱の写真とかいただけたらと思います。
わ、うん、かりました、
はい、ありがとうございます。以上私のおすすめコーナーでした。
夢かな心理テスト。このコーナーでは私たちの深層心理を暴くべく毎回いろんな心理テストに挑戦していくコーナーです。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。
箱好きの菅川さんもぜひぜひ一緒に、
はい、
箱とか熱かったな。ちょっと
箱選びで探りたい感じでね、
うん、箱縛りでちょっと喋ってほしい。箱縛りじゃあ心理テストに参りましょう。
はい、
今あなたは選挙の街頭演説を聞いています、うん、そしてあなたはこの候補者が気に入り、この人に投票することにしました、うん、あなたが気に入った点というのは実はこの候補者が肩にかけているタスキの文字の色だったのですが、さてそれは一体何色だったでしょう。次の中から選んでください。タスキの文字の色です、
うん、
1番赤、
うん、
2番オレンジ、3番緑、赤、オレンジ、緑、
3色、
はい、
あ、3色なんだ、
はい、3つです。3つの中で、うん、候補者が肩にかけてて、うん、こいついい、この色気に入ったからこいつにしよう、どういう理由か分かんない、うん、
難しい逆に難しい
直感だね
直感
パッて、
パッて、
多分街頭演説してるって言って思い浮かんだ色をちょっと答えてもらいましょう、うん、皆さん、はい、答えは出ましたでしょうか、
はい、
じゃあ菅川さんの、
うん、色聞く前にパッて浮かんだ色で、
はい、
赤、
お、赤
1番、
はい、1番の赤、うん、え、ゆんちゃんは、
あ、私も赤、
お、赤、
うんうん、
お、私も赤なんだよね、みんな赤か、
みんな赤だ。
局長は
黄色はない、オレンジがあります。オレンジ、局長はオレンジ、
みんな赤、
赤系だね、緑を選ぶ人が意外と、うん、なんかあんま黒いイメージだったが、黒じゃないんだったらもう赤かなって感じがしますけど、はい、じゃあこの診断結果を発表してまいりましょう、はい、この心理テストは何を占うかというと、占うというかまあ判断するかというと、うん、あなたが社会に求めるものが分かる心理テストです、
うん、
まあね、選挙の候補者で自分が選んだので、その人を見てこれだって思うっていうことは、うん、自分が社会に求めてこいつだったらやってくれそうだっていうことだと思うんですけども、うん、はい、で全員私たちは3人とも女性陣赤で、局長だけがオレンジだったんですが、うん、まあ、リスナーの皆さんの中にはね、緑選ばれた方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、発表していきましょう、
はい
はい、1番の赤を選んだ人は、社会に求めているものは生きがいです。あなたが選挙で選ぶ人は社会に対するあなたの希望の象徴、うん、そしてその人のタスキの文字の色であなたがどんな希望を持っているかが分かります。ここでの赤は生命や情熱などの象徴で、あなたは社会に対して情熱を持って生きること、つまり生きがいを求めているようです。あなたの才能や実力が周りの人に認められることに喜びを感じたり、何か夢中になって打ち込めるものを探していたりしませんか。あー、なるほどね。誰にも邪魔されずに好きなことに没頭したり、自分なりの目標に向かって努力するなど、我が道を突き進むことで充実感や満足感が得られるそうです。あー、なるほど、
うん
うん、
それで赤、
うん、
これはちょっと納得な感じですね、うん
うん、しますね。
なるほど、じゃあ次々いきましょう。オレンジ、2番のオレンジ、局長オレンジでしたね。オレンジを選んだ人が社会に求めるのは良い暮らし。
ほう
ほう、なるほど、良い暮らし。オレンジは労働や家庭の象徴で、あなたは社会に対して仕事や家庭生活に恵まれた良い暮らしを求めているようです。
へえ。
金銭感覚がしっかりしていて、お得な情報などにも関心があるようなので、バーゲンや懸賞などに興味がありそう。無理な挑戦や危険は冒険せず、危 険な冒険はせず、しっかりコツコツとちょっと美味しいところを持っていくのが得意でしょう。いいね、ちょっと美味しいところ。一番なんか生きるのが上手な感じがしますね。はい、じゃあ緑、誰もいませんでしたが、リスナーの皆さんの中では緑、ひょっとしたらいらっしゃったかもしれません。緑を選んだ人が社会に求めるのは平和です。私たちは平和を求めていないの？
いや、求めて
る。はい、ここでの緑は平和や協調の象徴で、あなたは戦争や事件のない安全で平和な社会を望んでいるみたいです。好きな言葉は世界は一家、人類は兄弟かどうかは分かりませんが、身の回りでも喧嘩や争い事がなければ良いと考える優しい人でしょう。誰かのために力になってあげることや福祉活動などを通じて人に感謝させることで喜びや満足感が得られそうです。
なるほど、いい人だね。
いい人だね。
そういう人いてくれないと ね、 ね
そうだね、みんながガツガツいっちゃうとね、社会が壊れちゃうからね。なるほど、これはなかなか、
でもまあ、そうなんじゃないっていう感じ、
なるほどねっていう感じの回答、へーへー、そういうのも出るんですね、面白いな。はい、リスナーの皆さんはどんな結果だったんでしょうね、ぜひぜひ教えていただいたらと思います。では以上、夢かな心理テストのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。2回連続ゲストを来ていただきました菅沙耶香さんとも今回でお別れに。
なんで息切れしてんの？
お別れになってしまう。
お別れですね。
自慢国魔獣を献上いただきました。また来てください、ぜひ。
またこれ持っていきます。
くれって言ってるんで、ね、大丈夫、少しだけで買えるところも教えていただいたので、私個人的にもまた
喜びを
再交流を、ね、しようと思います。はい、ではパーソナリティのお知らせをさせていただきます。はい、私西脇家の出演情報のお知らせです。5月6日火曜祝日、新東京サーキットで行われますジュニアカートフェスティバル2014キッズカートレースですね、こちらの MC を私担当させていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。またアンドロイド端末用電子コミックアプリネオコミック、音と書いてネオと読みます、ネオコミックの鏡の国のキュルキュル前編10編が現在 Google プレイストアで好評配信中ですので、こちらもどうぞよろしくお願いします。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。
いつも募集してます、
待ってます、
待ってます。
私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、やってほしい心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめなんかもぜひぜひお聞かせください。お便りはピフリネットのピールピピフリネットのメールフォームから、なんでピって言ったんだろう。メールは tmn@pfri.net tmn@pfri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。またインターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。結構こまめに情報を更新したり、いろいろつぶやいたりしてますので、ツイッターアカウントはピフリネット、PFRINET、ピフリネットです。フェイスブックページは facebook.com/ピフリネット、PFRINET です。はい、どちらもピフリネットで検索すると出てきますし、ホームページの方ではね、過去のアーカイブ放送なんかも聞けますので、菅さんに今回興味持っていただいた方はね、過去のラジオドラマどんなことやったのかなって思ったら10月7日配信分です ね、 2013年10月7日のやつを聞いていただいたら、
は
い、
の時のにはね、当時の写真もブログの方に載ってますので、
はい、ブログもね、合わせて見ていただくとね、いいかなって思っちゃうので、はい、ぜひそちらも合わせてね、ご覧いただければと思いますので、はい、さて菅さん、
はい、
ゲスト2度目ましてではございましたが、
ね、
2回としての、まあ、前回はラジオドラマだったので、はい、今回がっつりトークに参加していただきましたけど、はい、どうでしたか？
いや前回はね、前回で、まあ、うん、楽しかったですよ、うんうん、初めてのドラマ体験だったので、うんうん、まあ、今回も今回でトークがっつりで、うんうん、こちらも楽しくて
、ね、思いがけない箱トークとかもね、いや、あれはちょっと意外なやっぱね、探れば探るほどいろいろ出てくるもんですね、
面白いね、
箱フェチ初めて聞いたな、ぜひぜひ ね、おすすめの箱を見せてほしいです。今度はおすすめの箱を持って箱プレゼンに来ていただきたいと
思います、ね、ぜひしましょう。
そんな菅沙耶香さん、ゲストありがとうございました、
はい、
またぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、こんなわけでこの放送は滝沢純、西脇家、そしてゲストに菅沙耶香さんをお迎えして、インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は5月12日です。どうぞお楽しみ に。ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ遊びに来てください。菅沙耶香さんでした。
ありがとうございます。